こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さあ、もう夏がね、すぐそこですけれども、ね、今日のお客様なんですが。
はい。もう静岡で40年近くですね、活動されている、専務、政策会という会があるんですが、はい、そこの漆原政策宗家と、そして、漆原清涼2代目のですね、
はい、
お二人にお越しをいただきまして、この数ある芸能の中の専務の魅力ですね、
うん、
それから政策会政策先生はですね、台湾の方にも教室を持たれておりまして、それから浅草の演芸場だとかね、国立劇場ですね、
はい、
あそこでも舞をされたりしましてね、その都度私ね、見に行くっていうか、どっちかというと追っかけの一人なんですよ。それでね、政策会はね、私はいつも言ってるんだけど、静岡の美女軍団と言ってるんです、はい、素晴らしい皆さんがね、宗家を中心して頑張っておられますので、その専務の魅力ですね、そんなものを中心にして今日はお話を伺いたいと思ってお二人にお越しをいただきました。
はい。それでは政策流の宗家政策先生と、
はい、
そして二代目でいらっしゃるんですよね、はい、清涼先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。こんにちは。
もう二人前にしてますとね、背筋がピンとこう伸びるんですけれども、お二人ともやっぱりこう姿勢がよろしくていらっしゃいますよね。
そうですね、はい、
これも日頃の鍛錬の賜物。
そうですね。
伝統芸能の舞って言ってもたくさんありますよね。
うん、
能ですとか日本舞踊とか、その中で清策先生たちの姉妹、姉部っていうんですか、姉妹、
はい、姉部ですね。
姉部ですか、はい、これはどういう特徴があるんでしょうか。
支部っていうのは、まあ、一般的に支部と言いますと、
うん、
漢詩ね、
はい、
漢詩、あとは短歌、そういうものにつける舞なんですけども、うん、私のはそれだけじゃなくて、歌謡曲だとか、それから、昔のから言われ歌われてる学校唱歌だとか、
はい、
それから私今はあんまりやらないですけどね、若い時にはプレスリーをたり、今年の発表会にもね、はい、ダイヤモンドヘッド
ベンチャー
ズ、あとそれの京都墓場、
はい、
あれをねちょっとプログラムの中に入れてるんです。そういうのをね、いろんなこうジャンルのものをね、オフェンスを使って踊ることは可能ですからね、できないことはない、やってみなければ、でそういうふうに思いましてね、その漢詩やら和歌やらそういうものだけでなくて、いろんなものをやろうかなと、それが専務政策流です。
いや、それこそ詩吟に合わせて舞を舞うだけだというふうに見えるんですけども、まあ毎年毎年ですね、年々再々、政策会は進化してますね。
そうです、伝統に新しいものを加えて、
古い大切なものは守りながらね、うん、はい、どんどんどんどん進化しているなっていう感じがしています。
は
い、
そうですね、プレスリーにっていうのはちょっと意外でしたけれども。
いや、それは意外でした。
コンドルは飛んでいくなんてね、ありますでしょ、
はい、
あれもやったことあるんですよ。
拝見したいですね。
ぜひ見に来てください、今度。
実は私何度かね、見せていただいたことはあるんですよ。
あら、
本当に、女性ながらね、なんて言うんでしょう、こう凛としてというか、凛々しいというか、袴のせいだけじゃないですね。
そうでしょうね。
女性でありながら、男前っていう気もしたんですけれどもね、
完全に男の舞ですからね。それに踊る人にも入れますね。いくら袴履いてもやっぱりたよやかになよやかに、なさる方もいるし、私はダメですけどね。飛んだり跳ねたりがもう得意ですから。
でもやっぱり一番難しいのはこの扇の扱いなんでしょうか。
いえ、扇の扱いっていうのは、技ですから、
はい、
だけど舞っていうのはもう何でもそうですけどね、技は後からくっついてくれば、努力すれば誰でもできるんですよ、慣れれば、
はい、
だけど基本っていうのは 全く別でして、音源を使うのとは、
はい、
前の場合にはね、体の中心丹田に力入れてそこから舞うんです。
あ、はい、
はい、ちょっと難しいですが、
うん、ややこしくなります
。で、一番大事って思うのはどういうところなんですか？
呼吸ですね。
呼吸、
はい、呼吸法で、
姿勢じゃなくて呼吸なんですね。
呼吸がちゃんとなれば姿勢も良くなりますから。
ああ、そうですか。
呼吸ですか。
呼吸です。全部だって人間生きてるのが、うん、呼吸してるでしょ。
ええ、
うん、それが元ですから。舞うっていうのもね、曲はせいぜい長くて5、6分、
はい、
だけど人生は何十年、
はい、
うん、だけども呼吸をして、そして生きていくのと、舞をして5分間でバッと生きていくのと同じだと私は思うんですよ。
うーん、
基本はね、
呼吸法、正しい呼吸法をしますと姿勢も良くなる、
背中も伸びる、
はい、例えば先生どういう、
例えばね、簡単に小学生でも分かりやすく言うと、
はい、お願いします。
しゃがむ時には吐くんです。
はい、
立つ時には吸うんです。
あ、
で胸を、手をコーヒー上げる時にはで、ここが開くでしょ。
はい、
そうすると
手を上げる時には吸う、
こう広げ、はい、広げる時には、
広げる時に
こうしてる時は、機械、運動と一緒ですよ。体操の教室と一緒。
あ、そう、
それがこう、スローでずーっとこうつながっていくって、ずーっと絶え間なくつながって人間生きていくから、それがちょっとの時間でそれ全部出すのです。
それなんかスポーツのような感じもしますね。
なんかね、武道ですね、どちらかというと、ね、スポーツより。私もずっとね、拝見させていただいてもう30年ぐらいになるんですけども、ただ舞うっていう、踊りを踊るとかっていうことじゃなくて、うん、なんか別の精神的なものっていうのをね、いつも感じるんですよ、うん、それが呼吸っていうことに、まあ、宗教はね表現されたんだけども、これはもうどっちかというと動く時の吸ったり吐いたりするその呼吸じゃなくて、物事に対する人間の姿勢っていうかね、
はい、
そういうものがね、この専務セイサー流のね中心に流れているんだなと、今初めて教えていただいたような感じですね。
本当に舞というだけじゃなくて、道、道と、
道だね、
道というという気がしますね。
だからね、いつも女性がね、なんかこう頭を縛ってね、まだ決して墓まで、ね、舞う姿はね、美しいんですよ。
そうですね、はい、私も凛々しい姿がとっても清々しくて美しいなって思って拝見したことあるんですけど ねまさに女性でも男前っていう感じがする。こちらには本当の男前の先生がいら
っしゃる。僕はね、静岡のヨン様っていつも言ってるんだけどもね。
2代目の清涼先生ですけど、
ね、先生、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。また先生が踊られるのは本当に素敵なんですよね。
皆さんうっとりとしみてますよ、本当に、はい、
本当にそうです、
はい、こういう宗家の次を背負う2代目としてどうですか？
作ってきたものがありますのでね、それをこう本質変えずに新しいものを入れながら、やっぱり次の世代というか若い人にも受け入れられるようなものを作って見せていかなきゃならないんで、その次のものを探したり、音楽題材だけは新しいのを探してってもやっぱり本質が伝わるものがないと お客さんはやっぱり魅力は感じていただけないんで、その私が掴んでる清沙流の良さというのを、例えば流行歌であれば流行歌の中でどう表現するかとか、そういったものをこう模索するのがやっぱり大変ですね。
私ももう何十年となくですね、発表会の時は見させていただいているんですよ、そうするとさっきも言いましたようにね、清沙会の発表会の時はですね、古いね大切なもの、まあ不益の部分はしっかりと抑えながらね、時代に合った新しいものも吸収してね、進化してるっていうね実感があるんですよ。その中ではね、やっぱ2代目がねいろいろとご苦労されているんじゃないかなという感じがしますね。
新しい世界を広げていくっていう難しさもねあると思うんですけど、ね、伝統だけを守っていくっ ていうのではなくてね、ただ本当にこう女性が主流で踊ってらっしゃるんですけれども、その凛々しさっていうのはやはりこう先生の考え方なんかもそういうところに現れるんじゃないかしらって思うんですけれど、
別に考え方じゃなくて感じ方ですね。感じ方でやっぱり人それぞれでね、なんてその土地柄にもよるし、いろんなものがこう、混ざり合って人ができるんだと思いますけど、静岡の方たちはゆったりしてのんびりしてみんないい人でもう嫌になっちゃいますけどね。
よく練習の時ね、はい、怒っておられますよ。
そうですか、はい、静岡のご出身じゃないんですか。
ええー、私は東北でしたね、秋田でして、
はい、
だからああいうね、自然環境の厳しいところの人間はね、こういうね天国みたいなところにいるとね、なまっちゃうって感じ。だからいつも、いつも本当にそう思うんですよ、
もっとピシッとしなさいって言いたい感じですか。
そう、もっとね、なんとかなんないのって感じなんだけど、
耳が痛いけども。
そうですね、私も、
でもゆったりしているから、それがやっぱり静岡のいいとこでしょうね、私はそう思いますよ。城下町でね、多少物が高くても誰も値切るわけじゃないしね。みんなそうだねって言えばそうだねって言うしね、行こうかって言えば行こうかって言うし、もう私はやるわよっていうのが誰もいないもんね、なかなか出てこない。だから牧野先生が好きなんです。
いやいや、もう僕はもう僕は清佐先生のこのね、迫力にはね、僕はね、かなわない。今本当にいつもいろいろ教えていただいてますけども、そういうね、先生の後を受け継いで、今言われたような土地柄と、まあ静岡の人柄の特殊性とかありますよね、そういう中で、まあ武道に近いようなこのね、専務、その清佐流の舞ですね、これをさらに継承して広めていく二代目にはもう大きな使命が あると思いますが、まあ、覚悟といいますか、思いとかっていうのをお聞かせいただければと思いますが、
題材にね、中心として取るものが銀舞とか詩吟とかっていう題材が古いんで、若いもう高校生ぐらいだと全然違う世界の、
そうですね、
むしろ英語の方が、洋曲の方が ね、
そうですね、
馴染みがあったり耳にしてることが多いんで、そういう年代にもやっぱり魅力を、本来日本人ですからね、外人ではないんで、そういった本当の日本の良さとかっていうのはその中に隠れてるんですけれども、やっぱりそこを日本のこういう時代とかの中で知る機会が少ないんですよね。だから良さも知らないし、
そうですね、
だからもう少し良さを知ってもらうためにいろんなところに出なきゃいけないのかなと思います。
いや今ね、二代目は謙遜されてね、そういうふうに言われるところもありますが、私もね、静岡の文化ホールですね、いろんな催し物あるときにね、お招きいただいたり、あるいは覗いたりすること多いんですけどね、今いろんな習い事とかですね、そういう伝統的なものの広がりっていうのはこう今少しこうね、下火になってきている実感がするんですよ、世の中ね、他に面白いことがいっぱいあるからね、何を今更っていう思いがあってね、大切なことがね、すごく下火になって、特に漢字文化のね、伝統的なもの、芸能的なものが下火になってるんだけどね、僕はね、いつも思うんだけど、政策会はね、満杯ですよ。
そうですか、
本当にね、いつもね、超満員ですよ。その辺はどうしていつも政策会だけはね、満杯で超満員なのかなと不思議に思ってるんですけど、どうですかその辺は。
ありがたいです ね、
ね、素晴らしい。
もうね、何十年もいつもいっぱいのお客さんで ね、
本当に
ありがたいと思いますよ。来年はいつですかって聞かれるからね、終わった途端に、
ああそうですか、今年は
大変ですよ。こちらも大変ですよ。
これから先私たちがまた拝見できる機会っていうのもあるんですか。
ね、10月のね、11日の日、体育の日でして、それ振り替えのお休みの日、市民会館の中ホールでまた発表会しますので。
あ、そうですか、 ぜひあの皆さんにも見ていただきたいですね。
それはもう私も楽しみにしてますよ、はい、
またあのみんな一生懸命やってますんで今、
じゃ今それに向けてのお稽古をなさってるところなんですね。
今浅草公会堂にも直に行って踊りますけどね、私はアメリカ行ってちょっとアメリカちょっと行ってね、ちょっと踊ってまたすぐ帰ってきて。
あ、そうですか。
海外の方っていうのにはどうでしょう、こういう舞を。
台湾の方もね、教室開かれておりまして、
台湾の方は日本語分かりますから、うん、あの何しろあちらが元でしょう、監視だから、
監視ですからね、
だから分かってくれるんですけど、あの私はこの、オーストラリアだとかフランスだとかいろいろあの踊らせてもらいましたけど、うん、やっぱりそれなりに分かってもらえるみたいですよ、
うんうん、意味は分からなくてもやっぱりこう見て美しいって思う心は一緒っていうことですか、
ええ、
ね、
うん、やっぱり伝わるものは伝わるんだなと思いますけどね、うんうん、
本当にあの監視で踊られるっていうことはその監視の意味もね、あの理解するのもなかなか難しいんじゃないかなって思うんですけど、 それを清涼先生なんかは若い高校生のお弟子さんとかそういう人たちに教えるときにご苦労あったりなさるんじゃないでしょうか。
やっぱりあのでもね、うん、いいものはいいじゃないですか、何でも、すごいものもすごいし、
うん、
でいろんなところで言葉通じないところでやるにしても、あの先生さっきおっしゃってた本質が呼吸ですから、
うん、はい、
そのテクニックを見せるんであればやっぱりその伝わるものって限られると思うんですけれども、はい、その本質が呼吸で実践されてるんでやっぱり息飲むときは飲みますよね、
うん、
で、うん、同じ人間なんでどこ行っても伝わるっていうのはそういうところじゃないのかなと思います、うん、ですから若い子にもその耳障りのいい音楽とかそういう、うん、まあ、入り口はねそういうところでしょうけれども、うん、やっぱり何年かお付き合い していく中で感じてもらうものはそういうものが本質なんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、ええ、まあ私はまああの会場の一人としてね、あの舞台をずっと見ているとね、あの華やかだとかね、あの美しいとかね、あの綺麗だとかっていうもの以上にね、なんか受けるんですよ。会場の隅々までがね、なんかそういうね、あの楽しさだけじゃない、それを超越したね思い、もっと機材に言うと一つのね思想みたいね、哲学みたいのがね、あの清涼流の舞を通してね皆さん感じているんですよね。ですからそれが非常にこうなんていうのかな、我々にとってはあの忘れかけていたのを思い出させる、思い出させられてるっていうのとかね、うん、新しいものをまた感じさせてもらってるとかね、いろんな意味で刺激を受けてますね、
うん、
あの制作会の舞発表会の、うん、
はい、
あのそんな感じしますよ。
あ、そうです。私も見せていただいた時にね、うん、やっぱりその意味がはっきり分からなくてもなんかこう、私日本人だなっていうのを改めてね、あの感じるっていう、そういうところありますよね、こう見せていただいてね、あ、日本人だったんだ、
はい、
やはりこう通じるものっていうのがやっぱりその見た美しさとそれから言葉の響きとかね、そういうものにもなんかこう感じるものっていうのはあると思いますね。
そうですね、
あのよくお二人でね、あの発表会の時あの回れますよね、龍子だとかね、いろんなことをやられます。あのテーマはあのどういうふうにいつもお決めになりますか。
私ですか、
い
や、あのた、あ、これやろう、
あ、
もう簡単、うん、いろいろこう考えてはあんまり。
親子共演ですか。
そう、
親子共演というのは二代目清涼先生としては緊張なさいます。そんなこともないですか。
しますよね。
そう、やっぱ楽屋裏で緊張してる感じがありますよ。そりゃそうですよ、でもね、でも息は合ってる、すごく合ってるしね。それはまあ今あの演目はね、その時の思いつきだって言ってますけどね、その時代にね必要なものをね、あの清涼先生はね、あのお二人でね舞を舞いながらね、ちゃんとみんなにメッセージをね、あの送ってるとかぶつけてきてますね。僕はそれをね毎年ね、あの楽しみにこう受け止めたいなと思っていますよ。
まあ、舞台に立ったらもう親子ではなくなるんですよね。
そうですね、
あの今後の夢 さらに引き続きそんなものを一言お聞かせ、
今後の夢などと言われても、はい、うん、とりあえずね、あの今までずっと舞台にあの見に来てくださるお客様皆さんにね、みんなそれぞれの生活があっているから、
はいはい、
ここにせいぜいね、うちの発表会2時間半か3時間で終わっちゃうんですよ、そんな長々とはやってない、この限られた時間だけでもこの舞台とね、自分が見てる人とお話をしようと思うんです。
はい、
なので私の舞を見てくださいじゃなくて、私は皆さんの中にいて、皆さんのもろもろの日常の、いろんなことを忘れるお手伝いをしましょうか、というのでずっとやってきましたので、今からももう私も年ですのでね、そんな長い何十年もあとは舞台はできないと思うんですよ、本当の話だから。それまでね、皆さんと一緒にね、ほんのわずかな時間でも1年に1回でも、皆さんの、ね、いろんな悩みや、いろんな面白くないこといっぱいあるでしょうけどね、それをねちょっとの間一緒になって忘れようよ、
そ
うしようよ、
それは素晴らしい、
ただそれだけでやってきたの。だから終わった途端に、先生来年いつですかってこう聞かれると、となるんですけどね、
やめられないですね、
まあ、やめられないんですよ、はい、それでずっと引っ張られて、みんなに引っ張られて今までやってきた、
そうですね、
だから皆さんにね本当に感謝、
じゃあそれを受けての2代目、清涼さんの夢一言。
今お話出てましたけど、舞台で、まあ、見られてる立場じゃないですか、
はい、
でもお客さん見てる立場じゃないですか、はい、でもその見てる側とやっぱり演じてる側っていうのは一体なんですよね、
うん、
でやっぱりスポットライター、ピンスポットライター浴びて、うん、っていう時はやっぱり踊ってる側も自分なんですが、日常全部忘れてるんですよ、
うん、
ですからそういう世界っていうのはなかなか日常で日々追われるとね体験できないんで、もし新しい趣味を探してる方いらっしゃいましたら覗きに来ていただいて、
うん、進めたいですね、
見学もできるんですか。
できますので、はい、
はい、じゃあまた後ほど伺いたいと思いますけれどもね二代目が立派にお育ちになってらっしゃるんですけど、どうぞ宗家はずっと引退なさらないで踊り続けてね、舞い続けていただきたいと思いますが、三代目っていうのは予定が、
私の子供が、
はい、もう次になる、
いや頑張ってますよいやいや、もうこれね宗家とね二代目をどうも乗り越えていきそうだね三代目が、はい、いらっしゃいますので、はい、楽しみですね、楽しみ、いや今日はお忙しいところありがとうございます、
とんでもない
、
なんか言いたいこと言っちゃってごめんなさい、
ぜひぜひご活躍をお祈りしております、
ご活躍くださいませ、
ありがとうございます、
拝見させていただきたいと思います、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。